日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は明治34年に創業した焼き海苔の老舗、株式会社森半海苔店です。代表取締役社長、森谷誠太郎さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。まずは森半海苔店の長い長い歴史を教えていただけますか。
はいはい、一応明治34年にここにオープンしたんですけども、まあ、私の3代前のおじいさんおばあさんがおりまして、そのおばあさんが長女だったものですから、養子を取ってちょうど3代前のおじいさんがここ店を出したということで、うちのおばあさんの方は森半本店ということで、今あの頃でいくと畑をやったりしてて、またその当時海苔というのはちょうど大森海岸から張りだけで少し取れたもんですから、その海苔の扱いも海苔干し場というのは広い畑の中にありましてね、そんなことやってて、でそれを売ってもいいんじゃないかって言いながらやったんですけど、まだその頃本当に海苔だけ商売にならないもんですから、一応森半海苔店としてはうちの親父の前、森谷初重っていうんですけども、それがここに出てきて、まず乾物も扱いながら始めたというのが最初のこの大森に出たいきさつなんですけども。
ということはこの東京の大森というあたりはかつては海苔がたくさん取れた場所、はい、
そうです、やっぱり日本一の海苔の取れる産地でしたから、
はい、
ちょうど今の大森海岸から羽田にかけてずっと森ヶ崎って言ってるんですけどね、大森からそれが全部取れたわけですから、はい、それがちょうど38年のオリンピックが39年ありますけど、38年の3月でもってその海苔の生産が中止したわけです、
は
い、ですから今でもまあ東京は中でも千葉方面はいくら取れますということでやってますけど、ですからこの大森から羽田にかけては一切取れてません。
その時はずっと海苔とそれから乾物を販売されてきて、
はいはいはい、
それで、オリンピックまではずっとその状態のまま
変わらずそうでやって
ますね、変わらず、はい、
それでまあオリンピック後に完全にもうなくなって、もう今度海苔専門っていうのはまあいろいろと場所取れるようになりましたんで、それでまあ海苔を主に扱うっていうことでもって始まったんですけども、
は
い、
でその時はじゃ あの違う場所から、
そうです、もうその頃はやっぱ桑名のあたりだとか、その先ほど言ったちょっと神戸岡山っていうのがあったんですよ、はい、
ということは当時は大森でまだ海苔が、取れた時代というのは、はい、この大森界隈っていうのは海苔屋さんっていうのは相当
多いです、やっぱり日本一ですよ、東屋さんに関しては日本一なんです、
は
い、
今どれぐらい減ってしまいました。
今は今、ね、66店舗があります。
あ、それでも66店舗、
はい、ですけども本当に海苔屋さんがやってるのは今半分以下です商売としては、はい、他のまあアパート経営やったり、あと半分の人はデパートの下請けでもって鶏を焼いて納めてる、あるいはお茶屋さんに納めてるというところが多いです。ですから本当に海苔だけで1店ここだけでもって1店舗やってってのはうちしかないんじゃないですか。あとお茶だとか乾物だとか扱ってるところはいっぱいありますけども、うちは海苔しかありませんから、それでここしかありませんので、
うん、はい、やっぱり一番最初はでも海苔専門店だけで商売をするっていうのは結構厳しいというふうに、う
ん、まあその頃はまだ海苔だけっていうんじゃいかなくて、まあ、ちょうどまだ終戦後もあったし、ちょうどそのオリンピック取れた時も司会しても全部そうですけど、やっぱり前々からいくらかやっぱ佃煮ってこと、まあ私知ってる範囲では梅干しだとか福神漬けだとかそういうのも少し扱ってましたお店で、
はい、なるほど、はい、この社名の森半、
はい、
守るに半分の半と書きますが、はいはい、この由来というのは
ですから、これがね3代前の森半本店の方に森谷半助といたんですよ。
森谷半助、
はい、はいはい、でその森谷半助と取って森半にしたんです。
ああ、ね、なるほど、
はい、でもこの方は森半本店ということで一番元の方があったんですよ、はい、
ああ、海苔を取り扱うお店としてスタートしたということなんですけど、
はいはい、
それは海苔を実際に取る漁師さんだった
っ、そうじゃないです、やっぱり取ったのを持ってきて自分のところで持って干したっていう干し場もあったもんですから、そういう感じで持って海苔を作ったというだけですけども、
なんで海苔だったんでしょうか。
どういうことでしょうかね。これ大森からちょっと羽田けでたまたまそうやってのりが取れたって言うんでね、やったんですけどね。
当時ののりっていうのはこの大森界隈ではたくさん取れたということですけれども、
そうです
ね、のりというのはどういう存在だったんですか。人々にとっては貴重な存在だったんですか。
やっぱ貴重は貴重じゃないですか、黒いものを食べるってなかなかなって、今の外人じゃないけども、はい、そういう感じがあったんじゃないですか。分かんなくて大丈夫ね。それで今の私の親父の親父がその森藩のり店で持ってのりを、まず干しのりを焼いて缶に詰めるって言うんですが、森藩のりってうち元祖ですから、のり缶に詰める、焼いて缶に詰める、そう。
今でこそのりって基本的には缶に詰まってるってやってますけど、イメージですけど、 それが元祖。
そう、元祖、そうです、うち森藩のり元祖ですから。
それは森藩、
森初重、
初重さん、
そう、ね、私の親の親です。
あ、これはどういうところからそのアイデアに行き着いたんでしょうか。
今で言うと大森海岸に全部ずっと産業地があったんですよ、
はい、
大森ね。でその産業地あたりに行ってて、お客さんのお土産だなんだって話が始まりまして、海苔やってたとか、ただ普通に食べたんじゃ海苔引けちゃうし持たないと、そんだったらってんで、うちでもってなんか火箸で焼き出して、それを切って缶に詰めたら持つんじゃないかっていうのが始まりらしいんですよ。それで持ってったりしてたらば、まあみんなお客さんと喜ばれ、あるいは食べてて喜ばれたということで、ですからうちは正直言って、あのお土産としては料理屋さん結構多いんですよ。その先々代のところね、おやじ、あのおじいさんがやっぱり料理屋さんに行ったりしてて、そうやって配ったりしてたもんですから、もうこのところはまあ料理屋さんがねだいぶなくなってますから、はい、あれですけど、柳橋から始まって赤坂だとか神楽坂とか銀座だとか築地だとかって、結構料理屋さん、まだね、まあ、続きありますけど、ほとんど今料理屋さんダメですよね。ダメですけど、うち料理屋さんのお土産って言ったら、まあ、本当にうち日本一ぐらい届けてましたから、
は
あ、毎日毎日も。
もうそれは初重さんの何でしょう、あの、
まあ、アイディアっていうかでしょうね、はい、そんなような感じでね、
そうですね、創業から何か言い伝えられていて、清太郎さんの代までこれは守れよというふうに伝えられている家訓のようなものっていうのはございますか。
まあ、デパートに出さないで、ただここ一軒でお客様に喜ばれるような商売しようということだね。で、まあ、それには絶対に味を落とさないということでね、吟味した品物を詰めていくんだということで私はやってきましたけどね、はい、
そこがあのいつも私も個人的にファンで、
はい、
ここでいつも海苔を買っていますが、はい、デパートで見ないですよね、
うん、
今でも、
うん、出さないです。デパート出しません。デパートに出すと取られちゃうんですよ、
うん、まあそうですよ ね、
もう何十パーセントぐらいね、だもんですから、そうするとそれを品物落ちて、じゃあうちも社員抱えてるから、それを儲けるためにはやっぱ相当ランクを下げなきゃいけないんですもん、海苔そのものの、
うん、
だもんですから私はそうしたくないんで、やっぱお客さんに喜ばれるためにはもういい海苔を少しでも詰めようというんで、もう自家販売しかしてないんですよ。
もう
ですから、まあお客さんに迷惑かかるところもあるんですけど、電話なり手紙で注文いただいて、うちから自家に送るということで、そういう方法をやってるんですよ。
海苔に対するそれはこだわり、
こだわりですね。まあね、美味しく食べてもらうっていうだけでもってね、ただ食べればいいやってんじゃなくてね、はい、ただ今の若い人はありかし、本当の海苔の味ってのよく分かんないと思うんですよ。でうちはまあ少しでも分かってもらうように、はい、まあ、あの焼いて缶に詰めて口の中で溶けるような、その九州の美味しい冷凍1回目の佐賀の海苔を入れるということでやってます。
はい、逆に言うとこの美味しい海苔であればデパートに出さなくても必ずファンはつくし、うん、お客がつくという自信の表れでもありますよね。
まあ、自信っていうか、まあそれなりにやっぱり一歩一歩そういうふうにして、毎年毎年それを少しでも絶対のものっていうのを詰めてきてますから、それがただ続いたんじゃないかと思うんですけどね。
うん、森藩海苔店の海苔へのこだわりを教えてください。
はい、昔からですね、そのうちは今缶詰っていうことで種でやってますので、今のこのところ取れる海苔ですと九州の有明海佐賀の海苔なんですよ。でそれの冷凍の1回目というちょうど味のいいやつを取るんですけども、まあ2回目3回目取れますけども、冷凍の1回目は柔らかくて口の中で溶けるという感じなもんですから、その有明海の佐賀の冷凍の1回目の海苔使ってます。
冷凍の1回目っていうのはどういうこと
ですか。はい、冷凍っていうのはあの冷蔵庫の中にね、その貝の中に胞子をつけてある程度芽を出して、それを海の中に入れるんですよ。それでそれを成長させるの。その1回目の取れた時が一番あの美味しいんですよ、柔らかくて。
2回目3回目
取れるんですけど、海苔がガサガサになっちゃうんですよ、やっぱり。はい、ですからその必ず冷凍の1回目っていうのを取るんです。でそれを使って
る1回目で 有明海で取れた海苔と決めていても、ね、同じ場所で同じ味が毎年取れるとは限らない
ですよね。限りませんと、ね、はい、だからそれは今年は A、 来年は B って言えば、あのまた来年 C のところもあるし、また B に戻ったり A に戻ったりもしますから、その産地産地は年々違います。ですけど、まあ、そのいいところのところを、まあ、うちあたりは寄って買ってるんですけどね、はい、
じゃあ目利きの担当の方が、担
当、そう、まあ、工場長と問屋さんと行って、まあ、その前に一応見本を送ってもらってちょっと見てて、で、まあ、この浜がいいんじゃないかということをやってます、はい、
ちなみにそのサンプルを見た時に何をもっておいしい海苔、これはいける、
そうですね、これはいける
って、もう職人さんならではかもしれないですけど、まあ、
毎年も食べてるし、ちょっと生でも焼いてみてね、あ、毎年この浜もいいからって言うんであれしてみて、そのままちょっと焼いてみて食べてます。
あ、ね、
焼いてみて直にちょっと食べたり、
食べてみて、
あるいはまあ見てて、もう毎年同じ浜と何十年やってますから、こんなにいけんじゃないかっていう判断でやってますけどね、はいはい、
なるほど。あの年間通して品質はもちろん変わらないんだと思うんですけど、はい、やっぱり旬の時の味とそうじゃない時の味っていうのは
違います。海苔が全然出来が違うし、ガサガサだから、その先ほど言ったように冷凍の1回目取ったのと2回目3回目と、もう海苔がどんどんどんどんガサガサになっちゃう、使い物にならない。2回目3回目、いや食べれますよ、
はい、
食べるのか食べれますけど、やっぱりうちなんか使うのは缶詰のって、どうしてもってのは冷凍の1回目を使うわけです。
それはもうずっと取っておいて、
それもこだわり、そう、もうそれ、それを1年間分だけ取っておいて、それを焼きながら缶に詰めて売ってます。ですから同じものがまだ手に入るってことです。
あの美味しい海苔のことをずっと伺ってますけれども、でもあの社長が考える美味しい海苔っていうのはどういうものかっていうのを
教えて。やっぱり磯の香り、風味があって口の中でスッとこう溶けるっていう感じですよね。普通のお寿司屋さんで食べても口の中溶けないと思いますよ。パリパリパリパリしてるだけでもって、ただ青い感じだなって言うんですけど、先ほど言うように本当に具で食べるだけですから、海苔そのものの美味しさはないと思いますよ、はい、
ここの海苔はどういうふうに食べてもらいたいですか。
うちは自家に食べてもらうって方が美味しいと思いますよ、はい、
お腹が空いてきますねいかがですか、その消費者時代っていうのはいろいろと変わってくるでしょうし、今海苔っていうのもまあ、大量生産になっていたりとか、
うん、
手軽に手に入るにはなってると思うんですけど、そういった消費者時代のニーズに対応するために御社が工夫されていることっていうのは何かありますか。
工夫しているっていうのはね、一応あの缶の中にねアンケート用紙なんかも入れまして、お客さんからのやっぱり反応を随時調べながら努力してます。どこで知って買ったのかとか、食べてどうだとか、そういうまあ普通通りですけども、お客の接待の方法はどうであったとか、まあ、大体一通りのねことをアンケートで持って、はがきを入れてあって、もう返してくれる人はいろんなこと書いて送ってきますけどね、はい、
やっぱりでも本物の量を食べた感動の声っていうのは大きい、多いんじゃないですか。
10人のうち8人か9人まではあれだね、美味しいっていうんで必ず帰ってきますね。
うん、
もらったとかね、美味しかったからまたよろしくっていうことで、ですからうちも宣伝っていう宣伝してませんから、
はい、
口自体に伝わってるっていう形でもってやってますんで、ですからそれを先ほど言うように絶対お客さんのに迷惑をかけられない、お客さんのニーズに合ったものでやっていこうというんで売ってますからね。何でもいい、海苔なら何でもいいやっていうことは考えてませんから、はい、
森半海苔店としてこれまで直面した最大のピンチといいますと、
はい、まあ、ピンチっていうのはですね、まあ、そんなピンチっていうピンチ、まあ、海苔しか扱ってないもんですからないんですけど、まあ、ただ38年でね東京湾 の、 大森地区が埋め立てが始まるというんで、海苔の生産が中止になるということで38年の3月で生産中止になったんですよ。だもんですから、まあ、大森からの海苔は使えないなということで、まあ、全国的に、まあ、他でも海苔がこっち行くと桑名の辺があったり、あと四国でも少し取れる、それから瀬戸内海、神戸だとか岡山だとかあったもんですから、その辺に行くしかないかなというんで、うちも一時期は桑名の海苔もちょっと使いました、はい、で桑名もやったんですけども、やっぱりそれから数年後有明海が始まって、有明海の冷凍の一回っていうのは、まあ、口の中では溶けるし美味しいというんで、今現在に行くのはもう本当にこれでかれこれ35年40年間は佐賀の有明海の冷凍の1回目というのを使ってます、はい、
でも海苔を専門に扱ってらっしゃって、
はい、
海苔しかっていうふうに、海苔しか扱ってないというふうにずっとおっしゃってますけど、はい、海苔、逆に言うと海苔のみを扱っている会社で自分たちの周りにある海苔がもう取れなくなってしまった、うん、取ってはいけないということになった時っていうのは 人ってきっとなんかもうお先が真っ暗というか、もうこれお店を畳まなければいけないんじゃないかと思ったりすることもあるのかなって、うんうん、
だからそれはね、あの大森から羽田にかけての東京湾のりと、そのまま千葉に少し取れるし、まあ、先ほど言ったその桑名だとか神戸岡山あれののりがあったもんですから、まあそれはなんとかなるんじゃないかっていうことをやってます。全然大森は取れなくなっても全国的にやっぱ他も取れてますから。ただうちの、あのお客さんに合う、あるいはうち僕は私の口に合う海苔があるかないかっていうのはその問題ありましたよね、いろいろ。だからそれはやっぱり相当考えてやろうっていうんで、一時期はだから私も桑名に買いに行って、桑名の海苔が結構口の中でやっぱ溶けるし美味しかったんですよ、ね、で桑名の海苔を使ってました。やっぱり、
でもやっぱり海苔店を閉めようという気持ちはなかった、
うん、まあやっぱりお客さんがついてるから今のところまで閉めようって気はなくてね、普通に来ちゃいましたね。
なるほど、やっぱお客さんが欲しいという要望に応えるためには、じゃあ大森がダメだったら他の場所
を探そうという、他の場所でなんとかね、でうちのまあブランドって形でもってね、美味しいもの食べてあげて詰めてあげれば喜んで買ってもらえるんじゃないかっていうことでね、やっぱりそれインチキはしちゃいけないよという気で自分でやってましたからね、うん、はい。
海苔の売り上げっていうのはバブルが弾けたり、
今もやっぱ落ちてますよ。
今落ちてる、
落ちてるんです。平成5年6年7年8年9年ぐらいから言ったらもうガッと落ちてます。要するに会社関係だとか、あるいは料理屋さん関係が本当にダメ、先ほど話したようにダメになったっていうことでもって、もう丸っきり落ちてます。大変ですよ。
家庭で海苔を食べる消費量自体も減ってるんでしょうか。
うん、やっぱりそうでしょうね。パンうどんとかそういうふうになってる時もあるしね。ただあのスーパーなんかのおにぎり、業務用のおにぎりなんかに使う海苔はちょっと増えてるんですよね。
はあ、そうなんですか。
そうそう
です
ね。だから我々みたいに缶詰入れて贈り物贈答用に使うっていう方はちょっとね減ってるんでしょ
う
ね。やっぱりそれぞれやっぱお中元お歳暮の贈り物がしなくなったっていうこともあるんじゃないですか。
それはその売り上げが落ち込んでることに対してはやはりその対処方法を考えたり、
まあいろいろ切り詰めも切り詰めたりやってますけども大変ですよ。
そうですか、はい、あのそういう意味では森谷社長が入社されてから今日まで大きく変わったなというふうに感じたことっていうのはどんなことでしょうか。
変わったことね、大森取り上げて産地の変更ですよね。それがまあ一番大きかったかなと思いますけどね、まあ、おじいさん代から大森でね取れたっていうのを使ってましたから、それがなくなったっていう形でもってね、あれしましたけど、
あとは現代人の食生活の変化っていうことは感じますか。うん、
直接は私そんな感じないんですけどね、まあ、ある程度昔、うん、うちは極端に言うとね、こう何年も続いてるっていうお客さんはありかし多いんですよ、
はい、
本当に新規でねポンって今日明日来たっていう人が少ないんでね、もう本当にお中元お歳暮になるとそれこそ40年50年っていうお客さんがずーっとやってくれてるんで、
はい、
ね、だお客さんの方ももう森原さん乗りって決めちゃうと、もうそういう人が多いみたいですね。
うん、
はい、おかげさんで、ね、それでもありがたいなと思ってますけどね。だ浮気をしないっていう感じの人が多いんですよね、お客さんで、はい、
それだけ美味しいというかもう忘れられない味なんでしょうね。
まあそうでしょうね、うん、まあ、やっぱり家族の中でね海苔が嫌いっていう人はいないんじゃないですか、
うんうん、
大人から子供まで食べれるっていう形でもって、はい、それやってくれるんじゃないですか、
うん、はい、長い歴史の中で変えてはいけないことと変えなければいけないことっていうのはどんなことでしょうか。
変えてはいけない、 いや、 やっぱりですから変えてはいけないっていうのは、森半のり店のブランドとしてやっぱり味をもうやっぱ変えてはいけないということで、信頼のある製品を詰めていくという形ですよね、
はい、変えなければいけないことっていうのはありますか。
変えなきゃいけないっていうのはやっぱちょっとやっぱり若い方、新規のお客さんを開拓していかなきゃいけないんじゃないかなと思ってますね。その辺がうちちょっと営業するわけじゃないから弱いんですよ、
うん、
ただ本当にもうお客さんから電話なりハガキなりで注文くんの待ってるって感じですかね。営業マンがぐるぐる回るってことはしませんから、実際やってないんで、その辺がちょっとね弱い感じがあるんで、まあ、こういう時勢ですから少しね積極的に行かなきゃいけないんじゃないかと思うんですよ、はい、
これからの森半のり店ですが、どんな存在であってほしいと社長はお思いですか。
はい、ですね、やっぱりお客様に常に安心して購入していただける品物を詰めていこうというふうに考えております、まあ、今までもそうですけど、これからももっともっとね続けていくと本当に喜ばれるものというふうに考えています。
この森半のり店もう長いことこれからも10年20年またもう100年とやはり続いていってほしいなという思いは終わりですか。
まあ、そうですね、ですから、まあ、続けていくつもりですから、先ほどから言ったように自分のところの味を守って手を広げずにコツコツと努力して商売をしていこうというふうに思ってます。
もうすでに清太郎さんの次の代は 娘さんが、
そうですね、まあ、一応やってくれるってことで今やってますけども、
はい、その時の思いっていうのは、まあ、やりますよって言われた時っていうのはどんな気持ちだったんですか？
うん、まあ、このまま少しでももう少し続くんだろうなというふうにね考えてますけども、
うん、
まあ、確かにのり一品ですから大変は大変ですけどね、いろいろ考えないといけないんで、うん、ですからもう少し宣伝方法だとか、それからさっき言った営業方法だとか、ちょっと考えていこうと今考えてます、
うん、では森半のり店が長寿企業である理由、これは何だというふうに思われますか？
味にねこだわって絶対に負けないというふうに思ってやってます。ですからこれからもやっぱりコツコツ努力していくというふうに考えてます。はい。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。